ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2019年9月22日、日曜日は、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いて今週のトピックと、インドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。産業省はココアの下流を開発の優先事項と述べたことについてお伝えします。産業省は加工されたココア製品の過半数または総生産と輸出の 85% が328,329トンに達し、11億3000万ドルの外国為替をもたらし、残りは2018年に国内で販売された5万8341トンを記録しました。政府はココア加工産業を2015年から2035年までの国家産業開発マスタープランに従って、開発の優先即位が付けられている分野の一つとして設定しました。アイルランガ・ハルタルト産業大臣は火曜日にジャカルタでの声明の中で、国内の下流加工産業の発展はココアまたはココアパウダー、チョコレート食品とチョコレート脂肪および飲料サプリメント、ココアベースの機能性食品並びに化粧品および医薬品の生産に向けられていると述べました。インドネシアは現在、オランダとコートジボワールに次いで世界で3番目に加工されたココア製品の加工国です。それでは次のニュースです。産業省は、中小企業の化粧品産業の発展に注力し始めたことについてお伝えします。産業省は、国内市場の需要の高まりを考慮して、化粧品部門に従事する中小産業の発展に焦点を合わせ始めました。これは火曜日にジャカルタにある工業省の化学、医療品、工芸品及びその他の産業の中小企業の局長であるエーラトナ・ウタリアニングルム氏が語ったものです。ラトナ局長は、産業省は適切な化粧品製造のガイドラインを従って支援を提供するなど、全国の中小産業の化粧品産業の発展にいくつかの努力をしたと述べました。さらに、産業省は中小の企業の化粧業界の企業家が生産する製品のマーケット許可を習得することを促進しています。その後、産業省はますます活気に満ちた産業を促進し、社会化するために全国の化粧品中小企業の 起業家のための競争も開催しました。ラトナ氏は今年産業省は製品が国内で入手可能な原料を使用する文化ベースの化粧品中小産業も開発すると付け加えました。現在工業省はロンボク島に4つの中小工業用化粧品グループを有しており、開発の準備が整っています。それでは次のニュースです。東ヌサタンガラ州がムルツリブサイを準備することについてお伝えします。東ヌサタンガラ州政府はロテンダウ地区のムルツリブ海域でムルツリブサイという観光活動を準備しています。東ヌサタンガラ州の観光クリエイティブ経済局長であるワヤン・ダルマワ氏は木曜日にクパンのアンタラ通信社に対し、ムルツリブ祭が10月に初めて開催される予定であると語りました。彼は祭りはロテンダウ地区政府によって開催され、東ヌサタンガラ州政府による全面技術を受けると述べました。以前ワヤン局長は州政府がこの地域の観光の可能性を高めることを目的とした様々な祭事活動を開催し、地域都市政府とのシナジー効果を構築し続けていると説明しました。それでは最後のニュースです。北ソロウェシ州のココナッツ原油が5500トンはマレーシアに輸出されたことについてお伝えします。北ソロウェシ州は2019年9月上旬に5500トンのココナッツ原油をマレーシアに輸出しました。北ソロウェシ州の産業貿易省の外国貿易局長であるダルミン・モクセン氏は木曜日にマナドでマレーシアに輸出されるココナッツ原油は319万アメリカドルの国の外貨を生み出す能力があります。彼はココナッツ原油は農家のコプラから来ており、工場で半製品として加工されてから輸出されたと語りました。他の北ソロウェシ州のココナッツ原油の輸出市場はアメリカ、中国およびいくつかのヨーロッパ諸国です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はジョコイルド大統領は森林高地火災の克服における予防措置を強調することについてお伝えします。今年の寒気にはカリマンタンとスマトラで森林高地火災が広まっています。この事件は多くの地域でヘイズ災害を再熱させました。また今月、リアオ、中央カリマンタン、西カリマンタンから煙による災害報告が出ました。ジョコイドル大統領は、いまだに発生する森林高地火災の問題を克服するための予防努力を強調しました。これは9月16日月曜日にリアオ州のプカンバルで行われた森林高地火災管理に関する限定会議の後で記者会見で政治法治安調整大臣ウィラントを通じて大統領が語ったものです。さらに森林高地火災の問題は村長、小地区長、市長から知事に至る地方自治体の責任であるべきです。ウィラント大臣は中央政府が調整として機能するため、地方政府は毎年同じ問題に直面することで、 独立していると予想されるとの強調しました。地上と空の両方の停電操作による森林高地火災の緊急警告に関してウィラント大臣は、これが一緒に行われれば全てが適切に処理され、将来同様の問題を下げることができると楽観的です。一方、9月17日火曜日にジャカルタで行われたテレビ番組で、国家災害管理機関のドニー・モナルド局長は、すべての関係者が政府と地域間の協力を支援する必要があると述べました。政府機関は森林高地火災だけの問題を克服することはできません。その解決策にはすべての関係者の相乗効果が必要です。森林火災と高地火災は永続的な脅威であるため、解決策も永久的でなければなりません。それらの一つはファンテリクスの相乗効果、つまり政府、社会、ビジネス、メディア、学者の協力が必要です。地方政府は拡大する前に消費活動の先頭に立っているべきです。さらに予防の別のパターンは、環境強化、地方または地域の市長の権限の習得を強化することです。それに加えて、地域の指導者または監督を実施し、違反した人々に成敗または管理措置を講じることを要求されます。森林火災は並外れた犯罪です。将来の問題は、人々の行動を燃やして土地を開かないように変えることです。国家警察は2019年に196人の事件を記録し、218人の個人容疑者と5人の企業容疑者を記録しました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
Sumoyan kami ang kasawan RRI, sukali di udara tetap di udara, semenjak ang panglima tak pernah berhenti, patungan setia berjiwa Pancasila. Kita setia ada sekerjanya, apela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1948年9月22日に全パレスチナ政府が設立されたことから始めます。全パレスチナ政府は1948年9月22日のアラブ連盟によって、1948年のアラブ・イスラエル戦争中にエジプトによって支配されたガザ地域を支配するために設立されました。この政府はヨルダンを除くアラブ連盟のすべてのメンバーに認められています。この政府の下方権の管轄権は、旧パレスチナ委員統治領全体を漏らしていましたが、事実上の管轄権はガザ地区に限定されています。全パレスチナ政府の首相はアハメド・ヒルミ・パシャ、一方、その大統領はハジ・アミン・ア・フセイニ でした。全パレスチナ政府が独立したパレスチナ国家を設立する最初の試みと考えられています。次は1980年9月22日にイラクはイランに侵略したことについてです。イラクのイラン侵攻は9月22日に開始され、1980年12月7日まで続きました。イランの抵抗に直面して侵略は停止されましたが、イラクが1万5000平方キロメートルを超えるイラン領土を占領するまではそうではありませんでした。この侵略によりイランとイラクの間で8年間の戦争が起こりました。9月17日にイラクのサダム・フセン大統領は、イラクが1975年のアルジェリア協定をキャンセルし、襲っているシェット・アル・アラブ州に対して完全な主権を行使するつもりであると発表しました。9月22日にイラクの航空機がイランの重の飛行場に砲撃を行い、離陸場のイラン空軍を麻痺させました。この攻撃は失敗しましたが、翌日イラク軍は国境を越え、約400マイルの最前線に沿った3つの同時攻撃でイランに前進しました。最後は2013年9月22日にイスラム連帯ゲームが開催されたことについてです。イスラム連帯ゲーム2013年は2013年9月22日から10月1日までバレンバンで開催される国際的なスポーツイベントです。これは3回目のイスラム連帯ゲームです。インドネシアは27カ国が参加したイベントで最もメダルを獲得国になりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Hidup terima ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はダニラのビンバンタンパペガンガンでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。今回はインドネシアは北京で2023年のバスケットボールワールドカップのバトンを得ることについてお伝えします。インドネシアは公式に日本とフィリピンと一緒に FIBA の旗を得て、象徴的に2023年のバスケットボールワールドカップの開催国としてマークされました。式典はまたインドネシアが準備を始めなければならないことを意味します。旗の引き渡しは5月15日日曜日に中国の北京で開催されました。インドネシアバスケットボール協会の議長であるダニ・コサシ氏が同行したフィーバー中央委員会の委員であるエリック・トヒル氏は、ヤオミンやコーベ・ブライアンというバスケットボールの伝説的な選手からフィーバーの旗を受け取りました。エリック氏とダニ氏はフィリピンの代表であるマヌエル・パニリナンと日本の代表ユコ・ミツヤ氏と共に旗を受け取りました。エリック・トヒル氏はプレスリリースで2023年ワールドカップの実施準備の開始のゼロポイントとしてこの旗を引き渡すと、インドネシアが真剣に準備を開始する必要があることを意味します。中国での適切な実施は2023年のワールドカップを開催するためのバロメーターになる可能性があります。エリック・トヒル氏は参加国をホスト国として各国の独自性は選手だけでなく世界中の観客やバスケットボールファンに思い出深い体験を提供できる力であるべきだと付け加えました。エリック・トヒル氏はホラシオ・ムラトレが率いる組織もインドネシアの深刻さに驚いていると付け加えました。エリック氏はインドネシアが主催者として成功したいだけでなく2023年バスケットボールワールドカップの参加者になりたかったと述べました。インドネシアはホスト国であることに加えて FIBA2021 年アジアカップ予選に参加するための代表チームの準備もしています。FIBA ワールドカップ2023年に参加するための前提条件でした。一方、ダニ・コサシ氏は同じ機会に FIBA はインドネシアのバスケットボール代表チームの発展を感謝しましたが、それは1ヶ月間ラジコ・トロマン監督によって勝利されただけでした。準備のためにインドネシアのバスケットボール代表チームは2019年9月にチャイニーズ・タイペイでの大会に参加し、レギュラーラウンドまでインドネシア バスケットボールリーグ2020年でパフォーマンスを行います。さらにインドネシアのバスケットボールチームは FIBA 2021年アジアカップ予選にも参加します。この資格ではインドネシアはフィリピン、タイ、韓国とグループ A に参加しました。6グループに分けられた合計24カ国が FIBA アジアカップ2021年の資格に参加します。各グループの上位2チームがすぐに最終ラウンドチケットを獲得します。順位で3位にランクされた6カ国は合計16人の参加者のうち4つのスロットと戦うために2回目のラウンドを得ます。 FIBA アジアカップ2021年の資格は2019年11月下旬から12月上旬及び2020年2月までホームアウェイ形式で開催されます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Aku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi. Sama lagi berbagi dan berbagi cerita.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はコボイジュニオのラビーバイクでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
ジャカルタから、これはフォイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワ州のバイユマンギにあるバスリンをご紹介します。最近、水中観光はますます人気が高まっています。3号礁の美しいクラスターを持つ水中リゾートの一つは、バスリン海域で見られる水中自然観光です。この観光スポットは、バニュワンギのバスリン村にあります。この美しい海洋公園は、3号礁の異国情緒を誇っています。バスリン海域の水中自然観光は、バスリン村の伝統的な漁業グループによって管理されています。この海洋公園では、3号礁で遊んでいる魚を直接見ることができます。浅い海に加えて、3号礁の美しさを見たい観光客にとっても有利です。深さわずか2メートルぐらいで、訪れる観光客は、スノーケリングで美しい海の景色をすでに見ることができます。バスリン海洋公園でもわずか50センチメートルの深さで観賞魚やサンゴ釣りを楽しむことができます。スノーケリングしたい場合は、観光客はスノーケリング道具のレンタルを一人当たり3万ロピアで支払わなければなりません。ガイドを使用する場合は、スノーケリングの前に、通常ガイドはまず安全なスノーケリング手順について訪問者に指示を与えます。さらに、このガイドは適切な場所で良い珊瑚礁を見ることができます。良い産業に到達するために海に行く必要はありません。訪問者は地元の漁業グループが終えた人工の産業所を見ることができるからです。バスリン海域の海洋公園はとても美しいので、ここで風景の写真を撮ることを忘れないでください。美しい水中の景色に加えて、観光客はボートで歩き回り、水上家に立ち寄ることもできます。このフローティングホースでは、訪問者はバスリン海域の魚の処理について学ぶことができます。トレーニングに加えて、ここで珊瑚礁を植えることができます。珊瑚礁の植栽に通常寄付が請求されます。この費用はパラロンと管理者が準備した珊瑚礁の種の代わりになります。リスナーの皆さん、これでソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はエクテスのビアルク審判チンタクでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタからこれはフォイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
スナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はフェスティバルムロッツリブ2019年についてのニュースをお伝えします。東ヌチャタンガラ州はコモド国立公園など多くの興味深い観光地を持っています。しかし他のいくつかの目的地はまだ広く知られていない。その一つはモルツリブです。そのため東ヌチャタンガラ政府はロテンダオ地域のモルツリブでモルツリブフェスティバルという観光活動を準備しました。フェスティバルモルツリブ2019年は10月24日から25日に開催されると述べました。このイベントは初めて開催されます。ワイヤンによれば、このような祭りの実施はインドネシアで最も世界クラスの観光地がある州としてヌサタンガラティモルの観光地を促進する重要な州都です。フェスティバルモルツリブはヌンブレラビーチの観光地でサーフィングをすることでも有名なロテンダオのツーリムスの目的を目指しています。モルツリブは綺麗な海に囲まれた小さな島々が集まった緑の自然の形で驚くほどの自然の美しさを持っています。この地域には豊富な海洋および漁業の可能性があります。現在水産養殖業が開発されており、海洋観光の目的地になる予定です。ロテンダオの副市長であるステファヌス・エムサエクは現在準備が進行中であると述べました。モルツリブはハルールや生成物保護区の保護地域にあり、面積は2262ヘクタールです。モルツリブビーチの美しさは西パプアのラジャアンパットのリゾートに負けません。願わくば将来のモルツリブフェスティバルが東ヌサタンガラの毎年の観光イベントになることを願っています。政府は将来モルツリブフェスティバルが西ヌサタンガラの毎年の観光イベントになることを願っています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
takkan pernah berubah. Hanya kamu di hatiku selamanya. Aku sangat mencintaimu, ku kan setia hatimu kan ku obati. Sedih dan senangku bersamamu. Setiap langkahku mencintaimu. Walau apapun yang menghalangi, sayangku takkan pernah berubah. Hanya kamu di hatiku selamanya. Aku sangat mencintaimu, ku kan setia.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、アリ・プラムディトの Aku sangat mencintaimu でした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は The Art of Letting Go についての歌をご紹介します。この歌は2004年にフマニアというグループバンドに作曲されました。このグループのメンバーはエキ・プラディレジャと 春です。このグループは1590年にとても人気でした。今回フマニアはマカサラからの歌手マイスラとコラボをしました。 The Art of Letting Go は別れのことを認めることについて語ります。この歌によると、もし誰かを愛していると、その人の幸せのために私たちと別れると、私たちはその人を応援し続けなければならないと語りました。 The Art of Letting Go はデジタルの形でリリースされる予定です。リスナーの皆さん、これから The Art of Letting Go を聞いてください。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。 皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。